時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部地区、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、そして体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、ということで昨日はですね、盛大に森部正弘先生の50周年生誕記念パーティーが行われました。
ありがとうございました。
盛り上がりましたね。
いやー、もう本当ありがたい話でしたね。
もうプレゼントも協賛もたくさん、素晴らしい。
いや、もうあれもモテなかったから大変でした、あの後が。
あ、帰りんですか。
はい、
一番モテなかったのは多分キノコ栽培セット。あれは結構存在がありましたね。
キノコ栽培セットも先に社長にもらってたので
そうなんですね、
はい、私の家では今ニョキニョキ出てきてますよ、
はい、ちょっと今聞いた方は何のことかわからないかもしれませんけれども、ちょっと簡単にご説明をお願いしてよろしいですか。
はい、ですね、 IMB 株式会社というところからですね、はい、参加者皆さんに協賛をいただいてまして、お持ち帰り用のプレゼントでキノコ栽培セット、これ椎茸なんですけど、まあ、これをお持ち帰りいただくんですけど、うん、先に実際自分で育ててみなっていうことでもらってたんですね、ほんで火曜日にそれをいただいて、家に帰って箱を開けて、少しくあの水をかけて、3日ぐらい経ったらもうニョキニョキ出てきててですね、もう大変なことになってるんですよ。
そのキノコは食べられるんですか。
食べられます。生でいけますよ。
そうなんですよね、はい、こんなプレゼントをもらうパーティーってなかなかないですよ。
ないと思います、もう参加した方が、まあ、全ての方がですね、2つ3ついろんなプレゼントを含めてお持ち帰りになってますんで、かなり喜んでもらえたんじゃないかなと思ってます。
本当ですよ、はい、これからフェイスブックにキノコのですね育成記録がどんどんアップされるんじゃないかと思って、森部さんのつながりの方々がみんなキノコのアップしていくんじゃないかと楽しみにしております。
ー、はい、チームキノコということで、
チームキノコということです、はいはい、ということでね、今日も楽しくお届けしてまいりますよ。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りいたします。福岡市中央区大名のスタジオ、コミテンスタジオから生放送でお送りしております福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、ということでね、まあ、昨日のパーティーもたくさんの方お越しくださったんですけれども、はい、まあ、筋トレつながりの方も多くいらっしゃったと思うんですけども、
そうですね、うんうん、関連している方の半分ぐらいはやっぱり筋トレつながりですよね、は
い、皆さんこう筋トレをされているということで、はい、ご自身で何かこうスポーツをなさっている方ですとか、はい、それこそプロスポーツ選手からのビデオレターも届いておりました、
はい、
まあ、そういったこう筋トレを通じてつながるというのは、もちろん筋トレによって何かをこう成し遂げたい、スポーツ選手とかですね、はい、まあ、生活の改善とかあると思うんですけれども、はい、やっぱそれぞれの中で、まあ、例えばプロの選手だと、まあ、怪我をしたりとかですね、
はい、
まあ、普通の日常生活で筋トレされる方も何かトラブルを解決したいという方もいらっしゃると思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
まあ、そんな時の筋トレって結構慎重にしなくちゃいけないのかなと思ったりするんですけど、実際はどうなんですかね、こう怪我の時とかトラブルを解決する筋トレというのは。
まずどのような動きができてどのような動きができないのかって見極めはもちろん必要なんですけれども、はい、誰でもですね、うん、痛かったら動けないとか、うん、違和感があったらちょっとやめとこうかなとか勝手に働くじゃないですか、教えられてないのに、はい、まあ、その神経があるからなんですけれども、だからあんまりいろんなこと考えなくてもやってみたら分かります、できるできないっていうのは。
お、
はい、でよくリハビリとかでですね、はい、動かなくなった部分を、うん、理学療法士の先生とかが手で動かしたりとかして痛て痛てみたいな感じでやってますけど、はい、あれあんまり良くないですよね。
そうなんですか、
うん、もう自分がディフェンスしてしまってるから、はい、余計その硬直しちゃうんで、
へ
え、はい、まあ、僕の場合は全然違うやり方をやってますね、
はい、と言いますと、それは
例えばですね、これラグビーでも日本トップリーグで日本一になった時のキャプテンなんかは、まあ、僕指導してたんですけれども、はい、彼ラグビーの試合中に、まあ、前十字切っちゃって、
前十字、
はい、でもう当然走る、はい、ぶつかる、はい、転がるとかも繰り返し繰り返しやるポジションというかスポーツじゃないですか、
はい、
だからもうその 膝が不安定っていうのはもう全くプレーにならないわけですよね、はい、ましてそのトップリーグとかになってくると、うん、もうめちゃめちゃでかい人たちがもうゴツゴツぶつかる肉弾戦じゃないですか、うんうん、でまあ、彼のまあリハビリをまあ担当して、まあその病院とかだとこれも復帰までにもうその1年かかるねとかですね、うん、まあ、早くても半年かなみたいな感じなんですけど、うん、それを大体3ヶ月ぐらいで復帰させてますんで現場で。
え、10ヶ月のところ3ヶ月で、
はい、
前十字というのは膝の靭帯か何かですか。
そうです、もう中にあの靭帯が、まあ、前十字後十字とか側副靭帯とかあるんですけど、はいはい、まあ、その中で大腿骨と脛骨とつないでいる靭帯があるんですね、
はい
はい、そこがまあ切れてると前後にこう動揺性って言って、うん、不安定さが出てきて、まあ、ガクガクした状態になるわけで、
はい、でもそれ10ヶ月かかるので3ヶ月でそんな靭帯とかそんな簡単にくっつかないでしょうから。
もちろんその靭帯は、あの手術で再建するんですけれども、
なるほどなるほど、
その周りの その落ちた筋肉をいかに復活させるかという話です。
は、
はい、でこれをまあ用心深く慎重に慎重にってやってたら当然間に合わないわけですよ、
うんうんうん、
はい、だから栄養に関してはもうタンパク質めっちゃ取らせるとかですね、はい、筋トレに関してはめっちゃ負荷をかけるとかいうことをやる。はい、
それ人体に悪いんじゃないんですか逆に。
いや違うんですよ。
違うんですか。
これは大きな勘違い皆さんされてて、まあ、うちの選手とかだったらですね、本当に退院してとりあえずまあ来いという感じでジムに呼ぶんですけど、来たその日からもうバーベルは100キロ以上担いでますから。
いやいや危ないんじゃないですかそれ。
いや違うんですよ、重いのを担いだら危ないから動けないんです勝手に。
はと言いますと、
つまりそのラックにかかっているバーベルをガッと持ち上げるじゃないですか、そこからしゃがめないわけですよ。だから持ってるだけなんです。
ほうほう。
でそれは何でかっていうと動いたら危ないなってことを脳が勝手に感じるから、動きなさいって言っても動けないんですね、ところが筋力がついていくと徐々にしゃがむ角度が深くなっていくと。
ほう。
だから大きな負荷をかけてるから余計な範囲は動かないので安全なんです。ところが軽い負荷をかけると、はい、その他のところで代償してカバーしながらなんとかしゃがもうとかするわけですよ、
はい、
本当はしゃがんではいけないところまで、だから痛みが残った炎症がひどくなる。全く逆なんです。
じゃあさっき言った理学療法士の方がこう動かしてというのは本当に負荷はゼロだけどもあまり動かさない方がいいところまで動かしちゃってるから痛たたたってなるし、
それは
良くないと。
多動的に動かしてるじゃないですか、はい、他人が動かしてる、自分で動くと自動が大事なんです。
なるほど。そして、はい、痛くないところで静止して負荷をかけるというのがポイントなわけですね。
そうです、まあ、必ずしも静止しろということじゃなくて、実際には本当は重りは下に落ちようとしてるわけですから、それは精一杯耐えてるだけなんですよ、ひたすら下に行こうとしてるのを一生懸命頑張って踏ん張ってるというだけなので、止まってるように見えるけど実は止まってない、こういう感覚はやっぱりやってる人じゃないと分かんないですよね。
でもそうすることで、10ヶ月かかるところが3ヶ月で筋肉が戻って、
はい、
プレーに復帰できたという事例がたくさんあるわけですか。
あります、いくらでもあります。競技種目問わないですよね。 バスケットもラグビーも柔道も全部復活させる、レスリングも。
そうですか、はい、共通しているところはもういきなりでもいいので強い負荷をかける。ただ、はい、プロの指導者のもとでやらないとちょっとまた逆に危ないかもしれないですね。
そうですね、だからそういう部分は、はい、まあ、その僕のところに任せてもらえれば OK です。
は、は
い、ただそれをやっぱりとはいえ技術が大事だからとか、いうことでどうしても専門の方に持ってきたがるんですね、みんな。そうするとうまくいかないんですよ。
なるほど
ですね、はい、
そういったメソッドとかってやっぱり森部先生自身がこう怪我をされたとか、なんかそういう体験から
僕はもう怪我をしてない場所がないぐらい怪我してます。
どういうことですか、はい、プレー中の怪我ですか。なんか
プレー中もありますし、はい、トレーニング中もあります、
ね、トレーニング中に怪我するってどういうことですか。
限界を超えてバーベル落とすとかですね
バーベル落とすってめちゃくちゃ危なくないですか。
いや、あの時はもう本当にもう死んだんじゃねえかっていうぐらい危なかったですよね。首に70キロのバーベルを直撃で落としました。よく時代劇とかで後ろからやっとかやってこう気絶したりするじゃないですか。 あれが70キロのバーベルで自分の頭の上から降ってきたわけですよ。
何やってたんです、手が滑って。
いやいや、オーバーヘッドプレスってこう、はあ、自分の体重と同じ重さをこう上にシャカシャカ上げてたんですね。何回までいけるかなんて、もう限界まで挑戦して上がらなくなったらまた反動を使ってでも上げて、はあ、ギリギリまでいって本当に限界を超えたらですね、全く力が入らなくてスコーンと落としてしまったんですよ。
うわ
ー。そしたらもうバキって音がして、ジム中の人が全員が聞こえるぐらい振り向きましたからね。で僕はもうそこに倒れたんですよ。
危ない。
は はい、でうわーっと言いながら後でその後立ち上がってきたんですけど
立ち上がったんです
か、はい、それからもう腕がしびれるとかですね、首は回らないとか、まあ、そういう状況にありまして、精密検査を受けたら、まあ、あの職業は変えた方がいいと、
もうそういうトレーナーとか、はい、パーソナルコーチは難しいぞと、
ところがそれはあの自分の会社作って独立したばっかりでしたから、そういうわけにいかないわけですよね。大変でした。
ちょっとまあそこからどうやって復活したのかもまた伺いながらですね、はい、いきたいと思います、
はい、
今日はまたスペシャルゲストもですねお呼びしておりますので、その方のお話も
楽しみですね。
はい。